ジャバザハットが寝るとことか、
ね、あそうなの、
なかなか見えないですからね。
確かに確かに。ジャバザハット寝るとこあったかな。ジェダイの復讐でちょっとそんなシーンなかった。
ないですね。夜ハンソロがポーンと落とされるシーン以外は。
いや夜にさあれブーシーが来るじゃないか。はい、あでも寝るシーンねえか。
ね。
みたいな。
か
冥眠するシーンはある。
首そうしたらざっくりやる。はい。
レア姫に首を絞められて。うん。まあこのシリーズはね、まああのスター・ウォーズファンが読んでもいいし、若干その子供に読ませる本という体はなくなりつつあるかもしれないですけども、
そうですね、
ファンブックとしては面白いかもしれないですね。うん。次、10月30日、キャプテンアメリカリボーンっていうのがありましたね。
はい、この時期は我々のコンセプトとして出てる順番にできるだけ紹介していこうっていう。
あ、そうなんですか。
切り切れたね。これも実は紹介をしておりまして。
あ、そうなんですか。
はい、
誰が紹介したんですか。
でも原さん
かな。あ、原さん大変な本をまた紹介されましたね。
いや、なんか原さんのこう方針としまして、自分間の関わった本は訳すとなんかね、
はいはいはい、
あんまり。
はいはい。
手前味噌みたいなところがある
んですか。まあそれはそれはあるで
しょう、はい、
うん、まあ名前から分かるようにキャプテンアメリカ復活って話ですもんね、これね。
ちなみに多田さん読まれてらっしゃ
る。一応原書の方ではざっくりとは読んでますけども、一時期、キャプテンアメリカ死んだっていうのは随分話題になりましたけども、
うん、
そのあたりの本とかってお二方は読まれていましたか。
キャプテンアメリカはほぼ手つかずです。
ですよね。
この今回のリボーンというのは、
はい、
それの氷漬けから溶けて時代錯誤として扱われる、
はい、それは、
ね、
そうですね。それは、キャプテンアメリカのいわゆるオリジンの部分でですね。
なるほど。
リボーンというのは、今のシリーズでエド・ブル・ペーカーの、はい、シリーズがあって、シビル・ウォーってあったじゃないですか、
はいはい、
何年か前に。それでまああれですよ、いわゆる、まあ、超人登録法と反対派っていうのが激突して、まあ、市民戦争ですね、シビルウォーの名前通りが起きて大惨事になっちゃうんですよ、
うん、
で最終的にその反登録法がのキャプテンアメリカがその争いをやめるために投降すると。で投降するとこを元彼女であるシャロン・カーターってやつに、ね、狙い撃ちされて投降する途中で死んでしまうという話があったわけですよ。でまた復活するんだろうと思い、思ってたわけですけど、どうせ復活するんだろうと思ったわけですけど、
はい、
意外に粘ったんですね。なかなか復活しないで。うん。で、その時にバッキー・バーンズって、最近キャプテンアメリカ映画かな、ウィンター・ソルジャーって2に出てきた、はい、ソ連の殺し屋になってたんですね。その相棒の、昔バッキーっていうですね、まあ、ロビンですわ。キャプテンアメリカのロビンみたいな、ハンズボンで調子こいてるガキっていうのがいましたけどね。それが実は生きてて、それに回収されて殺し屋になっていたと。でそいつが代わりにキャプテンアメリカを継ぐって話になるわけなんですよ。でそれでしばらくやってたんですけど、そのキャプテンアメリカが、復活するという話なんですね、
はい、
まあコミット話なんですけど、まあ、エド・ブルベイカーっていう人が、まあ、そこら辺を続けて書いていてですね、まあ、まあ評判が高いといえば高いのかもしれないですけど。でブライアン・ヒッチっていうアーティストはアベンジャーズをアルティメッツユニバースとしてこの復活させた、アルティメッツって読んでないですかね、現代版アベンジャーズって言うんで、今の映画アベンジャーズのデザイン的な原型になったシリーズなんですけど、それのアーティストがこのブライアン・ヒッチって言ったんです
ね。なるほど、
うん、というわけなんで、まあ、やっぱマーベルの売れっ子ライターとアーティストが組んだビッグタイトル、
う
ん、ってことなんで、やっぱり一応ね、この前になるデス・オブ・キャプテン・アメリカとか、なんだっけかな、ロード・トゥ・リボーンとかいうシリーズが前の年に出たんですね、
うんうんうん、
だからやっぱりそれを読んでた人は読んだ方がいいだろうなと。
なるほど。
死んだままじゃないよっていうことをね、一応知っとかないとっていう、
うん
うん、昔さ、スーパーマンが死んだ時にさ、スーパーマンの死って日本で出たの知ってます？デス・オブ・スーパーマンが翻訳出たんです
よ。翻訳されてるんですか、
ええ、
わお。
モンキーパンチが翻訳の監修かなんかでついてっていうのをやったんですけど、
マルチですね本当に、あの方も、
うん、っていうのがあったんだけど、そのデス・オブ・スーパーマンが出て、スーパーマンの帰還が日本語で出なかったっていう、あ大丈夫ですっていう投げっぱなしっていうことがあって、
死んでしまった、
死んだおしまいみたいな、うん、でそれであと、それ読んだやつで、あのスーパーマン死んだままなのって、いや生き返ったよって
これが本当にやっぱり海外漫画というか、
うん、
醍醐味ですよね、
うん、まあスーパーヒーローコミックの、
ま、もう具体的に言ってしまうと
醍醐味と言えば言えるし、まあ何ですかね、呪いと言えば呪いっていうんですよね、うん、という話でした。
はい
はいはい。
次にはレッドスカールが、はい、レッドスカール出てくるって原さんがおっしゃってた。
はい、そうです。あのレッドスカールが暗躍してですね、キャプテンアメリカの旧敵なので、
はい、
赤ドクロ君ですけどもね。
ガイブちゃんが大好きなレッドスカ
ル。あ、そうなんですか。
骸骨キャラが好きです。スケットとダイヤとか。
ああ、なるほど。スカルキャラね。
あれあれ、そう、他にパッと出てくるようなキャラクターは。
あんまりないですよね。
だからもうそうなるとワンピースぐらいしか。
サイボーグでどれもないみ
たいな。ああ、なんだっけ、なんとかゴースト、ブラックゴースト。フル。いますよ、他にも。クロスボーンズっていうね、他にも、なんだ、レッドスカルの部下がいたりとかね。あとブラックマスクっていうしばらく前のシリーズから出てるバットマンのあれとかね、いろいろいるんですよ。うん。
カイコちゃんのランキングみたいなの作ってほしいですね。
いいですね。
ぜひぜひ。
ベスト5みたいな。
一番いいガイコツ。
ガイコツキャラね、意外にいますからね。
はい。うん、
でそれで次11月7日ジョゼフィーン D-BOOKS ですね。これ皆さん読まれてるんですよね。
そうですよね。
俺も読まなきゃ読まなきゃと思いながら。読んでないんですね。逆に教えてもらっていいですか、こちら。ペネロープバージュ、去年のね海外漫画フェスタにいらしてましたけどね。
はい、そうですね、ご本人が。
はいはい。はい、
サインいただいた
り。あ、サイン本ですか。
あ、これは僕なんですけど。
私はいただきました。
あ、そうなんです。もうなんか絵はね結構あの彩色なんかもおしゃれな感じの彩色になってますけど。うん。
これが本当にね今本屋さんでエッセイ漫画として。
うん。そういう感じですよね、見た感じもね。
もともとブログ掲載の漫画だったんですよね。
うん、これも女性誌じゃないですか。
あの、この方が最初ブログで漫画書いて、一本漫画だったんですけど、うん、これは、うん、あの別物です、
ね。みたいですね、ブログが爆発的人気を博し、その後に2008年に単行本化で、作家デビュー。で、初、はい、バンドですね、ジョゼフィーヌが30万部を超えるベストセラー。日本でも結構話題になってね、売れたりしてるみたいですね。
そうですね、テレビなんかにも売れられたりして
王様のブランチとかに
売れられ
たりですね、はい、まあ、いわゆるその女性独特のあるあるネタ的なものなんでしょうか。そう、どうでしょう、うん、女性の視点でっていうのもあんまり好きじゃないあの深田美さん読んでみてどうでした。
なんか割とあるあるネタ、
うん、あ、そうですか。やっぱりあるあると思うとこありました。
もともと三巻本で出てたやつで、
うん、合本なんですね。
てて、はい、うん、緩やかにストーリーがあって、
うん、
で一冊につき一人の彼氏みたいな、
うん、あ、なるほどなるほど、ね、あ、男性遍歴も分かると。
そうそうそう、
これを
読めば、まあ、その相手が結構
捨てるダメ男あればって書いてありますね、第二章のタイトルがね割とじゃあその、付き合ってる男性によってその彼女 の、
はい、
あの精神状態も変わっていく
ってこと
で、
変わって
かなり変わるって感じなんですかね、うん、
そこも結構面白くて、
うん、なるほどなるほど。
結構ダメ女じゃないですよね。
そうですね
ズボラな感じが若干ある感じですかね、うんうん、まあそういう、まあ、ある意味ではそのエッセイでそういう外には見せないところをちょっと面白く書いちゃうよみたいな、うん、ちょっと自虐ネタみたいなところがあるみたいな感じですかね、うん、お尻が大きさが気になるみたいなことがそういうことなんでしょうか
でもコンプレックスとか書いてある場合に、うん、なんか読んでてちょっと痛々しい描写みたいなのはなくて、
うん、すご
いこう読んでて気持ちがいいというか。
うん、なるほどなるほど。 そこまでこの何ていうんですかあれ、えぐってこないみたいなストレスフルなほどまで露悪的ではない、はい、
ストレスフリーで読める
なるほどなるほど。まあじゃあやっぱりその女性誌の中でちょっと軽く読むエッセイ的な面白さがあるって感じ
ですね。そうですね。ページ1枚分でも結構読めちゃう感じなので。
うんうんうんうん、なるほどなるほどね。
これ前あの、
はい、
フランスについて漫画書かれてるジャンポール西さんがイベントでおっしゃってたんですけども、
はいはい
はい、あのこれとエコダちゃん、
あ、
うんうん、
日本で言うと、
日本の漫画ですね、
まあそうですね、と比べてしまうと、まあ似たようなポジションかもしれないけども、
うん、
あんなえぐみがないと、やはり、
うん、なるほど、そこまで踏み込まない。
そうだね、
まあそこが美点でもあり、
まあ、
甘さでは
かもしれないと、はい、
逆に言えばさっき言ったようにその自分の辛いところをガーンと見せつけられるえぐさはないですね、はい、まあ、そこは読みたい人のニーズって部分もあるかもしれない。
そうですね、
線自体は伸び伸びと伸びやかに結構書かれてますね、はい、 彩色もなかなか綺麗なんじゃないですか。
多分話ごとのテーマカラーを決めて書いてらっしゃる
んで、うん、そういう感じですね。グラフィカルな感じが
しますね。もともとイラストレーター、まあ、今でもイラストやられてると思うんですけども、うん、
はいはい、
っていう方なので、
うん、
見ていて楽しいですかね。
なんだっけかな、今アメリカなんかとかでもその女流作家のみで作られているその、独立系出版社みたいなのがあるんですけど、うん、だ
って
そういうところで出している女性作家さんとかはやっぱりこういうページ単位の色彩構成なんかやっぱ上手いですよね。
うん、
そういう感じのうまさを感じますね。
ぜひぜひこれの映画バージョンもね、日本で配給していただければ
と思います。あ、なんか、
うん、これ映画あるんですよ。
うん、らしいですね。見ました？
僕はフランス語版で。
あ、どうでした？
これでもかっていうぐらいなブリンブリンのコメディです
ね。ああ、そうなん
だ。わかりやすい。どっちかとこう、アメリカ映画に近いような、
まあ、ドタバタした感じ。
完全なるドタバタ
劇ですね。割とじゃあフランスのそういう人だね、ところでドメスティックに消費されるタイプの映画って感じなんですかね。
になっちゃってるんですけども、別に日本とかで出してもいけるんじゃないかなという感じはあるんですけどね。
はいはい、
まだ配給さんがついてないみたいで。
日本に来るフランス映画っていうと、大体その非常に文芸作品的なものが
多いんですよね。
多いっていうのがありますけど、現地の映画とか見て結構くだらねえな
んつ
う
か、
山ほどあるじゃないですか。全然、ね、全然これはしょうもないようなギャグ映画とかやってますけども。
でも去年公開したタイピストって映画とか、
うん、
はい、そういうのが好きな人と
か。ね、あ、そう、そういう路線ですね。
なるほど、なるほど。
あれなんか現代が人気者っていう。
あ、そうなんだ。へ
で、何を考えたのか、まあ、タイピストっていう。
タイピスト、
うん。人気者はねえだろうと。
人気者って直訳したらちょっとね、恥ずかしいだろうということで。
なるほど。
まあ、そんなようなフランスのニューウェイ
ブ、ね、の感じも似てます
し
ね。
確かに、
うんうん。
カバー似てるな。
で、次行きましょう。
はい。
あ、同じ日に出てますね。ブラックサッド、黒猫探偵、アスカ新社ですね。
はい。
よいしょ。
これも人気
なアンフォーガルニドの作品ですね。
素敵な表紙の、
うん。はいはい。ちょっと俺これ聞きたいんですけど、これ前に出てますよね。
そうですね。
はい。
これ第1作目でしたっけ？
はい。
っていう、まあ、黒猫ハードボイルド探偵物っていう作品ですけども、ガイマン賞って、基本的に再販版はノミネートにならないじゃないですか。これはじゃあ新しくなんかこう再編集版になってるってことですかね。これ前のやつから
翻訳が変わった。
はい、
ああそうなんですか。
同じ方ですけど、
新しくもう 再訳されてる
んですか、ね、あ、そうなんです か。大西君、愛子さん、
はい、
ラブタンがやってるということ
で。会話で2人だけ大西さんのことを愛子ちゃんと呼ぶ。多田さんとあと、宇野さんと。
ああ。いや、愛子ちゃんは
誰だよ。
呼べないです。呼べない。俺も陰で勝手にラブタン
って。届いちゃいますよ。
やばい、やばい。
あの方は結構こういう、見てますからね。
マジで怖っ。
大マンションも見てらっしゃる。
ああ、そうなん
ですか。おっしゃってください。
いやいや、それはあれですけど、嬉しいことではありますけども。あ、でもこれ、再編集版かな？この最後の読み切りとか入ってたな、でも前も。うん。
ですし、そもそも、まあ単行本になったんですけども、うん、米で復帰のきっかけになったユーロ漫画という雑誌の時から、
はいはい、
この単行本になる段階でも多少やっぱり手を入れて。
確か、ブラックサッドってユーロ漫画の前に出たんだっけ、一冊目って。
すごく前にあった。
で割と前に出たんだよねこれね。まあ話とすれば、まあその動物ばかりの世界、動物が擬人化された世界で、そのハードボイルド探偵、黒猫のハードボイルド探偵が女性の変死事件を追って、まあ探偵として活躍すると、
はい、
しかしそれを狙う謎の影があってみたいな、で陰謀に巻き込まれつつ黒猫探偵は真実にたどり着くことができるのかみたいなね。でゴードン本部長みたいなね、ちょっと話の分かるその警察犬がいて ね、
かわいいですよね、
うん、こいつのさ、あんつの右腕のさ狐いるじゃない、うん、あれもなかなかいいキャラだよねっていう感じですかね。まあ絵がうまいんですよ、とにかくね。
そうですね、
うん、漫画的にもこの表情も豊かだし、アクションもうまいし、ちょっとモノローグが多いところありますけど、これこそね、海外漫画読んだことない人、日本漫画しか読んだことない人でも読めるんじゃないですかね、これね、非常に大きい。
はい。
結構ネズミのキャラクターとか、ガルニノさんがまたディズニーでアニメーターされてたんで、
ディズニーヨーロッパの人だもんね、もともとね。
そうですね。
なんかネズミのキャラクターとかちょっとディズニー集。
あ、するする、するする。情報屋のやつだよね。
あ、そういうものなんですけど。
イタチの。
あ、あれイタチか。はい、ネズミって何？
なんか家政婦みたいなのが出てくるんですよ。
いた。ちっちゃいやつ。
うん、かわいいです。
やっぱ動物の選び方とキャラクターの性格がうまいですよね。こんなやついそうだなっていう。
そのいわゆるなんていうこの第一作目の方はその猫であったり犬であったりみたいなね、タイプキャスト的にそのでゴリラがねボクサーだったりとか、ちょっと冷血な殺し屋が爬虫類だったりみたいな、まあある意味タイプキャストしてるってことですよね。
そうですね、
そのアニマルキャストでね。
はい、
でついでに言うと、じゃあ2冊目それをなんてさらに転用したのは2冊目の方だ、
ね、はい、そうですね。今回のノミネート作2作目ですね、ちょっと時期が飛んでしまいますけれど、
ちょっと飛んじゃうけど、いつぐらいに出たんですかな、
こちらは
ブラックサッド
極北の国。
これ名前変わったよね、元の前のやつなんだっけ、なんとかの少女とかそんな名前だったもんね。
ここでる少女とかでした。
それそれ。
これが
4月25日。
5年の4月ね、はい。
出てますけど、こっちはそのいわゆるその種族っていうのを、あのテーマの方に落とし込んで、人種問題にしたんですね。
そうですね。
白色種と黒色種っていう。白と黒です、
ね。うん。いわゆる黒人白人問題にはっきり言って、
はい、
落とし込んだわけですね。
で子供の誘拐、
子供の誘拐、うん、でいわゆる白色種って言われる毛の白いその動物たちが黒色種を差別してるんですね、はい、で黒色種は黒色種で、それに対してちょっとなんていうんですかね、
力で訴えかけようというところがあるんです、
ね、武装闘争を起こそうとしてるような、うん、まあ、ブラックパワーを表現するようなやつなんですけど
これがまたすごいですよね、この黒人、まあ、はい、日本人間に黒人と表されている黒色種たちがなかなか味があるというか、
うん、着こなしもそれっぽい感じ
です、ね、そうですね、そのヒップホップだっていうかなんて言いますかね、
うん、これもなんつうのベレー帽かぶってる感じもさ、多分ブラックパンサー的なこと
ですね、そういうことですね、
うん、でだって白色種さ、後半さあれだもんね、クークラックスクランみたいなさ、白ずきかぶってるみたいなもんね、
なってるんですね、
うん、
とかなんかナチスであろう旗をかけたりとか、
そうそうそう、優勢種みたいなね、はい、と言いますもんね、うん、という話ですね、
はい、
なかなかね、あの絵は出てくるキャラはみんな動物ばっかりですけど、内容はハードボイルドの内容。
そうなんですよね。毎回あるこの巻末の設定画集もいいですよね。このネームって呼んでいいのかわからないですけども、
はいはい、すごくよくできたね。ここまで描いちゃうんだね、みたいな。ほとんど完成品だよねっていう。
設定を見ながら勉強したりできそうですね。
なんていうかアニメのストーリーボードに近いよね。
そういうことですね、うん本当に。
やっぱアニメ出身の人のやり方だなって感じだよね。通りを考えて、どうでもいいけど、この黒猫がこうやって座って街をこう見下ろすっていうあの印象的なシーンがあるんですけど、これもろにバットマン意識してますね
っていうか、それに近いような、表紙のもの、今回
ダークナイトリターンズかな、
あったかな、
今回かな、 でこれ全く同じ有名なシーンがあるんですよ。
あ、なるほど。
だからこれ多分パロディですね、
というような今回、
うん、
ブラックサードは2作が載っているということですね、
うんうん、次何？
11月7日あたりでしたかね。
まだまだ11月か。
多いですね。
いっぱい出てます。
もう1時間経ったのに、そんな。
1ヶ月ちょっと。
次。11月12日に僕と猫の日々。
あ、これですね。
普通に出版、
はい。はい。
さっきのおやすみなさいダースベイダーの。
ジェフリー・ブラウン。
ジェフリー・ブラウン
ですね。
が書いた漫画ですけども、この間初めてちょっと見せてもらいましたけど、これは自分の猫のことを書いた漫画なんですか？
そうなんですかね。
これ実は僕は読んでいないんですけど、
とにかく猫しか書いてないっていうのは分かりましたけど、
何も書いてなかったから
。猫の生態漫画ですよね。
そうですね、
ちらっと見た感じも本当に吹き出しもないページがあったりとか、
そう、しかも猫の生態漫画も、猫はこんなことやってましたよみたいなのをその場面展開で漫画的に見せるっていう、本当に生態、
まさに、
ね、延々とその、なんと猫が何もしてない様を映し出してるみたいな、猫動画見てる感じですよね。
そうですねなんか現在は同居猫はいないらしいんですけど、はい、
あ、そうなんですか。
なんか2種類ぐらいがずっと出てくるので、
うん、
もしかしたら飼って出した猫なのかもしれないです。
うーん、ジェフリー・ブラウン自身の話とか書かれてるんですか？
特に人間はほぼ来てなくて、
猫と僕の日々って書いてありますけど、
手とかしかほとんど描かれてないです
。ああ、なるほど。本当に背景ですね。
はい。
まあ、寝てたりとか。あれだ、あの、チャーリー・ブラウンの親みたいなもんだ。たまに出てきて、ボーボーボーボーボーボーボーボーボーって喋る。あ、本当だ、完全に猫だね。猫がずっとプリンターに対していじってるとか、キョル、あの、ベッドの周りキョロキョロしてるとか、
極めつけはなんか草原かなんかにいるだけみたいなやつ
か。なんか仰向けに寝て夢を見てるやつとか。
へえ。超アブストラクトの内容になってるわけですね。
俺がそのガイマ社を紹介した時に、うん、翻訳者の方から反響があったっていう作品だったんですけども、訳し方で、
うんうん、
日本語だとニャーとかなってるんですけども、うん、それを区別していると、
うん、
訳す英語で書かれている鳴き声と日本語の訳し方の区別をうまく訳してくれているようで、
うん、それは難しそうだ。
翻訳者の方がその違いに気づいてくれてありがとうございましたの一言いただきまして。
すごいね。なんかね、猫の鳴き声っていうとミヤオ、
ミヤオ
ってやつですよね。 OW か、ね、みたいなのしか思い浮かばないけど、そんなあるんだね。
なかなかどういう翻訳のね、参考にしたんだろう
という か。ちょっと、あれですね、見比べてみたいですね。
そうですね、原作本と。
本当にほとんど効果音と、猫の
鳴き声という。
たまに人間はどうしたの、
はい、
出てくるだけという
作品ですね。
まあ、はい、猫好き読んでみたらって感じだね。とにかく、とりあえず猫が好きな人はあって。
はい。
で、2巻もノミネートに入
ってますね。
はい、
ね。
はい。何ですかな、
同じく辰巳出版さん、猫と僕の日々、うん、そのまま2かな、
そうですね、
というタイトルかな。
なんかの調子も、
いや、なんかね、サブタイトルがちょっと違った気がする。
あ、
本当ですか。
ディスコのとこに書いて
ある。やっぱり猫が好き、
そうそう、なんかついてるんだよね。
あ、1巻がだからやっぱり猫が好きで、
これ
1巻がそれでもやっぱり猫が好き。
ああ、
うん、
なんだっけ、なんかそうってわっしょいって言ってますけど、
みこしが、
おみこしが動いてますね、なんかね、
動いてるんですね。
なんだっけ、やっぱり猫が好きって昔テレビ番組あったよね。あと、もたいまさことか、そのあたりのなんか3人ぐらい、女3人がダラダラと、あ、それこそもうあれ、さっきの、なんだっけ、エロイーズの作家の、
ああ、ペネロープ。
ジョゼフィーヌ的な、何もしない女三人姉妹が部屋の中で、ああ、やることねえわ、とか言ってて、猫はその周りうろうろしてるだけっていう番組があって、まあまあだったかな、もう。多分それを意識したタイトルだと思います。
なるほど、なるほど。
うん。猫好きどうぞ。
ぜひその辺の真偽を確かめて。
はい。出版社さんがつけたのかもしれないですけどね、編集さんとかね。次、バットマンアンソロジー、来ましたね、
この。はい、
そこかな、どこかな、
この下、ソンの下です。
はいはい、バットマンアンソロジードウェーン、
このボリューム感、
変わらボリューム感ですよ。です読みました、
読みたいんですけど
高くて、そこなんですよ ね、
ね、
今回のノミネート作で一番
お金がかかっちゃう、
あれなんじゃないですかね。
あれだったらね、今アマゾンでこれあのアウトレットで出てから多分1000円ちょっとで買える。
わお。
あのね、結構あれだけど、アマゾンってちょっとだけこう表紙がさ擦れてたりするのさ、
はいはい、
返品がさ鬼安になったりするじゃない、
はい、
それで多分ね俺1000円ぐらいで買ったんだけど、今でもまだ1200円ぐらいで昨日出てたから、もしかしたら買
って
た
かもしれないです。固定の収入にはいい機会ですね。
うん、そうですよね。
これバットマンアンソロジーっていうんでね、まあ、バットマンっていうと DC コミックスの、
はい、
まあ、有名キャラクターなんですけど、これもともと出してる本は確か DC コミックじゃないんだよね。アーバンコミックスって本屋が出してるっていう。
今でもありますね。
ね、
はい。
ちょっと変わってますけど。ということでパイカさんから出たっていう本なんですけど、バットマンアンソロジー、闇の騎士を巡る伝説のエピソード20選ってことで、まあ何ページくらいあるの？まあ、ものすごい分厚い本なんですけど、
すごいですね、
はい、バットマンの、まあ、昔のエピソードから現代までいろいろ入ってるって話なんですよ。なので、まあ、今 の、 そのバットマンの話まとめて読むっていう本っていうよりも、
うん、
バットマンの話を読みながら、そのバットマン、1939年かな、バットマンが誕生したの、の誕生からの第1号から現代までどういうふうな歴史を歩んできたのかって本なんですよ。
なるほど。
だからこの毎回この第1部ダイナミックデュオっていう話で バットマンはこういう風に結成されてボブ・ケインと作られてっていう話があったりとか、ビル・フィンガーかっていうその解説があって、じゃあその当時どういう話があったかっていう漫画が載って、で漫画の話が終わったら次はこういうボブ・ケインとなんとかっていう、その時やっていたライターとアーティストの解説があって、そんでバットマンの活躍、この時期はこういうことをやっていたっていうのがあってっていう本なんで、
入門書です。
そうですね、バットマンを漫画を読みながらバットマンの歴史を知るっていう本ですね、
はい、
うん、っていう感じなんで、まあ、そういう意味ではその逆ですよね、あのさっきの
インコーポレ
ーデインコーポレーデッドとはまた逆で、はい、今のバットマンをいきなりこうなってますって話とは別に、バットマンの、歴史が分かる本です、
はい、
実際読んでみると、これバットマン第1回の話ですね、有名なお話、バットマンが初登場の回、バットマンがブルース・ウェインかバットマンになってゴードン本部長とが正体を知らないまま悪人をやっつけるって話があって、次が、バットマンの、なんでバットマンになったのかっていう話、親を殺されてっていう有名なエピソードが語られた話、まあ、スーパーヒーローっていつも大体そうなんだけど、オリジンっていうのは後から書かれるんですよね最初は大活躍が書かれててなんでなったのっていうのは後からっていうのが毎回そうなわけですね。
意外と後から闇が、
そうそうそう、
音が明かされてるんですね、徐々に。
最初はもうね、そんな読み捨てる漫画だったわけですから、スーパーヒーローっていうジャンルもなかったわけだから、当たるか当たらないか分かんない内容だったわけですよ。だから活躍をどんどん書いて、じゃあどういう人だったのよっていう人気が出て書かれるっていう。で、そういう意味では、まあ、後から出てくるボーイワンダー、ロビンの初登場があってっていう。
もうそんな冒頭からあるんですね。
割とね、ロビンの登場は早い。ロビンザ・ボーイワンダー、1940年って書いてあるから、次の年にはもう出てますね。
なんか半ズボンが時代を感じさせるだけですね、
はいはいはい、この半ズボン、ウロコズボンっていうね、このかっこ悪い
戦前、
はいはい、まあ、昔のねサイドキックって呼ばれる少年はみんな半ズボンを履かされてですね、恥ずかしい思いをさせられてたんですね。
これはすごいですね、うん、
ピクシーブーツとか呼ばれて未だにバカにされるコスチュームですね。
これが今ではタイツ野郎と呼ばれてるわけですよね変態って呼ばれる。
今なんとかね、そのタイツ感を脱ごうとしてるわけです。これは割とタイツ原理主義者なんです。それ
タイツ原理主義
なんです。タイツオンパンツで何が悪いっていうタイプなんで。で逆に言えばロビンなんかね、初登場時から なんでロビンになったかっていうことがちゃんと描かれたってキャラですね。で前 そのラジオビューグルでも言ったけど、
はい、
実はその映画とかドラマとかラジオ番組から設定っていうのはバックされることがあるよって言ったんだけど、最初のアルフレッドってこんな太ってたんですよねただこれ あの映像版が、あのいわゆるなんでシリアル映画っていう、あの続きもの映画、クリフハンガー映画みたいなの作られた時にモノクロで、今 DVD で見れますけど、それの役者が痩せてたんで、無理くりこの太ったらアルフレッドを1話で痩せさせるという表ゲソゲソになったアルフレッドが最後に突然現れる。
これはすごいですね
大丈夫、
同じキャラクターとは思えない、
なんかの病気だろうっていう感じの痩せ方をして登場っていうね、無茶なことをする。
これ最初扉絵のみの登場だった、
そうそう最初
だものが、
そうそう、旦那様ちょっとお暇をいただきますって言って戻ってきて、
ガリガリ暇なんかあったんでしょうねこれ、
いろいろあった、
何があったのって感じ
こういったところも楽しめます ね、本来楽しみ方と違うんだと思いますけど、
いやいや、まあ、でもそういうもんなんですよ結局ね、そのアメコミのスーパーヒーローコミックっていうのはいろいろ後から大層な理屈がついてますけど基本的にはね、そういう商業的な要請で大体作られてるんですよ、内容っていうのは、うん、でビッキー・ベイルっていうね、後のそのバットマンの恋人っていうか、でその正体を探すあれが現れたりみたいな、まあ、そういうなんていうんですかね、でスーパーマンとの その共闘エピソードとかが書かれたりとか、まあ、そういう割とね抑えた、すごくこう有名エピソードっていうか気になるエピソードをみんな載せてるので、そういう意味では非常に抑えた作品じゃないですかね。でバットガールが どうやって登場するかっていうね、バットガール初登場の回の話とか、しかも結構その書いてるアーティストとかライターも後のそのバットマンの名編集とか名アーティストって呼ばれる人、ガードナー・フォックスっていう人は後にその JSA とか JLA とかっていう、そういうグループを作った人だったりとかっていう、 その有名な作家さんたちの作品が結構載ってたりするんで、そういう意味でもまあやっぱりキーな作品の、ニール・アダムスっていう70年代ね、非常に、代表する作家で、この人は後にあのさっきまで の, あのとんでもバットマンっていうかなんか牧歌的なバットマンをね、よりこのダークなバットマンに返り咲かす、インコーポレートで出てきた、なんだっけ、
はい、
ラザール・グールなんかね、を作った人ですね。でこの後が、まあ、アレックス・トースっていう非常にポップなアートを使う人で、この人はもともとアニメーター上がりの人で、非常におしゃれな人ですね。
この一冊だけでもとんでもない数のアニメ、まあ、あのアーティストとライターが出てきてますね、
はい、
やっぱ時代を象徴しているような、
はい、
一番新しいのでいつ頃のの
一番新しいのね、かなり新しいの持ってますよ。もう絵が全然違います
から、ね、別物ですねこれは。これは別の漫画ですね。
はい、あのスコット・スナイダーとグレッグ・カプローっていうゼロイヤーだから、多分今年のガイマン賞のノミネート作品に入ってますよ。
なるほど。
あのいわゆるニュー52って言って、バットマンが仕
切り、はい、
DC が仕切り直したじゃないですか。仕切り直した後のイヤーワン、バットマンイヤーワンみたいな話があるんですよ。バットマンがあのヒーロー活動を始める最初っていうか、バットマンになる前の話みたいなのがあるんですけど、その話まで載ってるんで、もうごくごく最新の作品まで載ってるって感じなんで、これを見ればものすごい急ぎ足ですけども、うん、まあバットマン の, その歴史みたいなのは一見してわかるっていう、
なるほど、
非常に面白い作品になってますね。
注文しました。
あ、そうですか。石川雄人さんがあの訳刊で翻訳なんかも秋友さんなんかやってらっしゃるんで、それはまあ安心です。
じゃあこれでイベントに備えれるわけですね。少なくともバットマン、
あ、そうですね、バットマンに関してはか
なり、バットマンに関しては、
はい、表紙はアレックス・ロスの渋い絵が書いてありますけど、この作品は載ってません。
あら、
はい、
アメコミまたありがちな、
ね、ありがちな表紙と中身が違う
という。
あ、どうでした、中身、あのアウトレット
になってました。
アウトレットになってましたね、はい、
ぜひぜひ
ぜひぜひ
今回2冊
チェックチェック。次なんでしょう、ファタールスパークライトコミックス、
これは現物はないですかね、本日。
あ、これあります、あります。
あ、ありました、はい、エドブルベイカーですね。
エドブルベイカーの、ね、死神に追われてって読まれてました。読んでないです
か。私は一応一巻ですけれどもはい、
うん、ました。まだ一巻しか出てないですね。確かスパークライトコミックスさんっていうね、新興の出版社、
そうですね、はい、
最近、第最初に出された本なのかな、
こちらです、はい、
ね、ちょっと取り扱いが、アマゾンと、あとブリスターさんとかね、
店さんはブリスターさんだけかな、
うん、という感じで、ちょっと
なので大手さんとかでは見つからないと、
う
ん、
という感じ
なんですけども、
うん、本ですけども、はい、どうですか、林さんこれ読まれて、
描き方の手法というか、まあ、うん、イラストの面ですけど、ビジュアル的なとこはすごく映画の手法を感じますね、
こう陰影がきつくて、いかにも、
はい、フィルムノワール
的なというようなね、ファタール、ノワールっていうかね、まあまあ、もろに非常に、そういうジャンル、ムービー的な演出は意識してるんだ
よね。ありますね。
うん。
だからやっぱりちょっと、コマの続きとしては結構、ぶつ切り感を感じるんですけれども、
うんうん、
まあ、やっぱ読んでて、
うん、
何かこう、細かく書かれるっていうよりも、
うん、
もう流れとして、醍醐味のストーリーを感じさせるような、
うんう
ん、まあ、やっぱり映画、アメリカの、
うん、
あんまりシネマシネマしい感じの映画ではなくて、どちらかというとエンタメとして楽しめるような
タイプ
の映画に近いんじゃないかなと
思います、ね、うんうん、まあね、もともとそのノワールって言ってるけど、フィルムノワール自体がある種のプログラムピクチャーだったわけですからね。そういうものだったのはフランス人が持ってきて、これは非常に文学的だみたいなことを言い出すっていう、まあ、フランス人
が変わっちゃったわけですね。
そういうことになったわけですけど、そういう意味ではまあジャンル映画的な面白さがある、
はい、ストーリーはすごく、
うん、
まあ、いい意味でざっくりしているというか、
うん、
まあ、あのお墓で主人公、記憶喪失になった主人公が謎の女に助けられるというようなところから始まるんですけれども、は
いはい、それこそファタールって書いてある、
そういうこと
だね、謎の女ね、はい、運命の女、ファンファタールに出会って男の運命が来るっていう、私立探偵が何かでしたっけ、主人公
は、主人公でした、
確 かそんなんなんですなんかの事件を調べるんですよ
ね、はい、まあ、でも本当最初の方は結構走るんですよね、うん、何が何だかっていう感じで
時系列がかなりこうね入り組んでっていう、でその 人死にっていうか殺人事件みたいなのを調べていくと、やっぱある種のなんかそのオカルト組織みたいなのが出てきてみたいな、ちょっとラブクラフトチックなね、その
もしかするとあるのかもしれないですね。これこそその裏表紙というか、表紙しばらくいたところに明らかに意識
して、そういう感じのね、書かれてたね、
ラブクラフト的なキャラクター
が出てきて、なんか古き印みたいなのが出てきてみたいなのは、うん、が出てくるあたりでちょっと終わってるんで、全体的なことは言えないですけどね、まだね。
もちろんお決まりのアメコミ、アメリカの漫画によく出てくる敵の一部としてお決まりなナチスさんも、
ああナチね、
はいはい、もちろん盛り込まれてますので、
時代的にはどれぐらいの設定だったかな、これな忘れちったな、結構前に読んだから、
これもそうですね、あのガイマンショーで
50年代ぐらいだったかな、時期としてはぐらいが多分舞台になってるのかな。いやでも車は新しいな、
馬とかに書いてないですか、
ん
牛のとかに書いてないですか、
ああやっぱり50年代のサンフランシスコでって書いてありますね、うん、あそうかそうか、最初のシーンがちょっと新しいのか、最初のシーンがちょっと現代寄りで、そこからバックするっていう ね、だから最初のシーンだけちょっと車が新しいもんね、
これ50年代が見えますよね
途中50、まあこうなってくるとこのキャディラック、
はい、
50s キャディラックって感じのものが出てくるって、いかにもその時代のって感じ
なんですけどね、
はいはい、まあエド・グル・ベイカーとね、さっきもね、キャプテンアメリカリボーンで話しましたけども、はい、まあ、マーベルなんかでね、そこら辺のデス・オブ・キャプテンアメリカなんかで書いて、名前を挙げた人で、その人がまあ今回オリジナル、自分の完全オリジナルで書き上げた作品ということなんで、もし作家のファンだったら読んでみてもいいかもしれない
ですね。そうですね。
うん、はい。次行ってみましょうか。シンシティが11月26日に出てますね。
今日はないですね。
出てないですね。
あれもすごいボリュームなのでなかなかね、うん、移動が大変ですよ、ね、
引き続きです。
1,2,3,4 今回は6作目っていうのかな、
ノ
ミネートしてるのは 2,3,4 ですね、
うん、2,3,4 で、あれも合本なんですよね、彼ね。
そうなんですね、
うん、僕もちょっとすいません、シンシティは原書で結構読んじゃったところなんで、
あの量を原書で読まれたんですか、
うん、まあやっぱり時間をかけてね読んでるし、 それこそシンシティなんていうのは俺が最初にアメコミ読み始めた頃に出会ったような作品だから、付き合いが長いんですよね、うん、だからまあ読むだけの時間が十分あったっていうのは。
なるほど
今年は3冊ぐらいノミネートされてる
のかな、そうですね、2、3、4で
去年1冊出てね、去年1冊出たやつはもうなんか前にね、ビレッジブックスさんとかでも翻訳してある文とか出たんですよね。だから今年の
ショープ
ラさんがね、出してあって。まあ、フランク・ミラーの代表作。それこそさっき言ったけど、ノワール的な、これ白黒ですから、バッキリとこに。で、描かれたハードボイルドものなんですけどもね。シンシティの2が、ビッグファット・キルとイエロー・バスターっていうね、2冊が翻訳されてて、イエロー・バスターとなんかは、ね、パートカラーで黄色を使ったりしますけど、映画版の1とかね、の原作になってたりするようなやつですね。ビッグファットキルは2とかであったかな。んで、シンシティの3巻目が1月28日に出てますね。こっちがファミリーバリューと、ブーブズ・ブロープス・アンド・ビューレッツっていうやつですね。これ短編集だったかな。
うん、
で、シンシティ4が、3月の23日に出てて、ヘル&バックっていうのが出てますね。っていうわけで、まあ、結構なボリュームですけど、
そうですね、
うん、シンシティはどうですか、読まれたことあります、はい、ないですか。
僕は映画版
の、はいはいはい、ロバート・ロドリゲス、
ロドリゲス、
はい、
でその
フランク・ミラー共同監督
ネタとして、
はい、
そこにクエンティン・タランティーノが手伝ったという、
はいはいはい、
まあどこまでかは分からないですけども
、や
って ありました。
第二部監督かなんかやったのかな。
そうですね、うん、共同監督という名義だったかな。
そうそう。
という
一応フランク・ミラーが共同監督で、そのね、
まあ、スペシャルサンクスみたいな感じに書いて
た。タランティーノはね、第二版かなんかの撮影やってるんですよね、一部。うん、まあ、友達だからさ。
あ、
で、そうそう、お友達でグラインドハウスとか一緒にやってるから、 じゃあちょっとタラちゃん手伝ってよ。タラちゃん1ドルでやってやった。
イクラちゃんとタラちゃん。
そうそう。はい、ちゃんみたいな感じですっていう感じだったらしいですね。
うん。で、まあそれこそ今 DVD になった。
はい、
あれ公開はいつでしたっけ？あ
と結構前だよね。
2、3年前。
ああ、で私ね、
表紙が金髪の方がこう。セクシーなポーズ。
ナンシーのね、ナンシーこと、
何て言いましたっけ、
名前がデスカールバ。
あ、デスカールバさん
ですね。あの前のファンタスティック4で、インビジブルウーマンやってた人ね。
うん、ニコラス・ケイジじゃなくて、その髪型だけでイメージしましたね。
あ、ブルース・ウィリス。
ブルース・ウィリスですね。はい。
ブルース・ウィリスが、ハーティガン。
はい。
っていうのを、まあまあ、そう思い出しても、それは前のかな ?2 巻に入ってるのかな、あれはダイムトゥーキルか。ダイムトゥーキル4かな。
なんの。で、うん、今回の。
ワンのやつが、まあ、なのね。今あの、なんだっけ、ミッキーロークね、うん。俺がね、多分ね、すげえ結構ガキの頃に読んだのが、その、マーブン、あの、ハードグッバイって最初に読んで、すげえかっけえと思ったんですね。昔でビクターブックスっていうのが出してたんですよ。
あ、じゃあ翻訳版で。
翻訳版で。うん。で、そこから日本版はもう出してくんないんで、英語で読むようになったわけですね。
うん、まさかこの、
ね、2015年に全部出ることになると
出ることになると
ね。
10年ぐらい前にも英語やってましたよね。
10年にはならないかな。
10年にはならない。
それがたま
たま。でもそんなになるかな。
うん。私は中高生ぐらいの時
だった。ああ、やべ、なんかとっととしと
った。ジェネレーション。
ジェネレーションギャップが、ね、ガクーンと。あ、そうですか。ね、一作、どうでした？映画見てみて。
なんか、
うん。
純粋無垢な子だった。
子供
だ
った。びっくりした。
衝撃。
結構マッチョですよね。
まあそうですよね。暴力シーンも結構ありますからね。
ありますよね。
うん。ナイフでね、切り刻んだりとかね。あの殺し屋美穂がね、人バラバラにしたりみたいな内容ですもんね。はいはい。っていう感じの内容ですね。
はい。
うん。フランク・ミラーの代表作なんでね、興味があればって感じでしょうか。次。11月29日、ダーク・アベンジャーズ・モレキュールマンです。
はい。
チャース！
こんにちは。
今ちょうどいいところで、アメコミ担当の日野さんに来ました。